Sun Na Photo Nice Show.
そんなフォトナイショー第15回でございます。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトナイショーです。今日お送りするのは吉安と
石井です。
どうも。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつも一緒にやってる斉藤さんがですね、
はい、
行方知れずということで、
行方知れず、はい、はい、
急遽お願いをすることになりました石井さんですが、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
写真とかは普段撮ってますよね。
はい、普段は。そうです、最近あまり撮ってないですね。あの、機会がない限りは。
そうですか。
はい、はい、
今日噂によるとバシバシ撮ったっていう話を、
はい、あ、今日はね、あの、運動会がありまして、
はい、
はい、そこで一日中構えて500枚ほど撮ってきました。
おお、500枚ですか。随分撮りましたね。
はい、撮りましたね。
天気がいいとね。
そうですね、
触れずに撮れたりとか、
はい、
あんまりこう、なんていうんですか、条件を気にしなくてもいいんで、バリバリ撮れます
から。撮りやすいですよね。はい、うん、
やっぱり子供かけるの大変ですよね。
そうですね、知らないうちにこうよその子撮ってたりとかね。
それはあれですよね走るときはそうでもないんですけど、
はい、
みんなでこう踊ってる時とかにどこにも分かんなくなって、
そう
こんな感じとかって思って撮ってる
の。そうなんですよ。
違ううちの子だったり、
いつの間にかあれうちの子じゃないみたいな
そういうのあったりしますよ。
ありますよね。はい、
細かいコツとかそういうのね、伝授されたりするんですよ。靴下の色を友達と変えとくとかね。
そうですよね。そうなんです。
あの、そう
低学年の時はそれが通用したんですけど、
うん、
こうだんだんこう自分のこう好きなものを身につけたくなるようになるんで、
あ、
それがなかなかねできなくなってきちゃいましてね。
そう、はい、そっかそっか。
はい、
ってことは500枚の中からこう選んで当たり外れを、
そうですね、うん、これから頑張りたいと思います。
わかりました。それはそれで頑張ってくださいませ。
はい、
ということで今日お話しする話で、
はいはい、
前半はですね、
はい、
広角とか標準とか望遠とかっていう話を、
はい、
ちょっとしようかなと思っていて、
あ、はい、
で後半はご質問も来ているのでそちらを、
はい、
紹介して答えようかと思っております。
はい、
ということで本編に行ってみましょう。
はい、Please hang up and try
again。今日はですね、
はい、
広角とか望遠とか、
はい、
標準とかって言われてるやつのお話をちょっとしようかと思っています。
はい、
このそんなことないしの第1回で、
はいはい、
一歩前出ろというようなお話をしたんですけど覚えてないですよね。
いやいや、ちゃんと覚えてますよ。はい、
で今回はその第1回でお話した一歩前出ろの再来でですね、
はい、
結論から最初に言っちゃうと、
はい、
焦点距離を変えるズームするとか、こう広角レンズつけるとか、はい、望遠レンズつけるとかでこう映せる範囲が変わるじゃないですか。
はい、
そうするとなんかいろんな画角で撮るといろんな、風に、ね、違ったように撮れるって思ってらっしゃる方が多いと思うんですけど、
はい、
それと自分が被写体に寄っていく、また離れていくっていうのは違うっていうことをもう一回説明をしようかなと思ってるんですね。
おお、なるほど。はい、
まずレンズの画角の話をしちゃうと、
はい、
標準レンズっていうのが大体あって、
うん、
あのフィルム時代は50ミリぐらいのやつを標準レンズって言ってたんですね。
はい、
だから今も50ミリ相当とかっていう話をするんですけど、
はい、
何ミリっていう話をするとよく分かんなくなっちゃうんで、
映、うんうん、はい、
せる画角、
はい、
横幅が40度とか50度ぐらい、
はい、
なんとなく分かるかな。
はい、あの角度ですよね。
そうそうそう、そのくらいのものが映り込むのが標準っていうやつの画角なんですね。
はい、
だから、携帯電話とかでも、あとはコンパクトデジカメでも、
はい、
一眼とかでもそのくらいのやつが映るのを、まあ、標準ぐらいにしていて、
はい、
ズームができないやつだとそれよりもちょっと広めに映るやつかな。
あ、はい、
50から60度ぐらいまでのやつが映るのが、まあ、一般的だと思うんですけど、
はい、
そういったものが、まあ、標準ぐらいの、まあ、画角、
はい、
ということになってます。なので、
はい、
それで撮るとなんか目で見たのと似たような感じで大体撮れるっていうのが標準になるんですよね。
おー、なるほど。はい、
あんまり気使わずにパシャパシャ撮った時になんとなくしっくりくる画角っていうのが、まあ、標準で、
イメージがつかみやすいみたいな。
そう、あとは明るいレンズが作りやすい角度でもあるんですよ。
お
ー、で広角になると、
はい、
すごくたくさんの範囲を撮らなきゃいけなくなるんで、
うん、
広いところが撮れるんですけど、
はい、
端っこが歪みやすかったりするんですね。要するに空間ってこう平面じゃないじゃないですか。
そうですね、はい、
それを平面のところに取るんで、広角にすればするほどその歪みをどう処理するかが大変になって、っていうのがあったりしたと。レンズを目の前というか、はい、引っ張らせないと広いのが映らないとかっていうのがあって、
はいはいはいはい、
そんなのもあって広角の方になると歪むのが心配になる。その代わり広いところが撮れますよと、
はい、
特に望遠は、まあ、望遠のは分かりやすいと思うんですけど、望遠鏡的なやつで、
うん、
遠いところのやつがこうアップに撮れる、
うん、
じゃあ狭い範囲が撮れるっていう感じで、
はいはいはい、
多分標準と広角と望遠っていうのはなんとなく分かると思うんですけど、
そうですね、はい、
じゃあそれをどう使い分けるかっていう話になると思ったより分かりにくかったりするんですね、
うん、
で多分今日お子さんを運動会に撮るときには望遠レンズを使ったと思うんですよ。
そうですね、はい、
それすごく分かりやすくて、遠くのものを大きく撮るには望遠だよねっていうのが分かるんですけど、
はい、
そんなに遠くないもの、
うん、
普通にちょっとだけ離れてて近づいたり離れたりできるものに対して望遠レンズを使うのか、うん、標準レンズを使うのか、
はい、
広角レンズを使うのか、
はい、
また今だとズームなんでそのままね変えられるじゃないですか。
うん、
広めから狭めまで、
ね、はい、
それをどこをどう使うと何が違うのかって思ったより意識されないで使われてる方が多いんじゃないかと思うんですね。
そう言われるとそうですね。
うん、すごく望遠なやつは遠くのものを大きく撮りたいとき、
はい、
あとは広い景色を入れなきゃいけないから、広角で撮る、うん、それもよくわかるんですけど、
はい、
例えばその辺にお花があったり、
はいはい、
あとちょっとした記念写真で人と背景を入れるとかって時に、
はい、
どのくらいで撮るのがいいんだろうってなかなかね、感覚でしか分かんない感じがあると思うんですね、
うん、はい、
その辺をどういう風に使うとどうなるかっていうのが分かるとちょっと、写真を撮る時に狙ったように撮れるんじゃな、
はい、
ようになるんじゃないかと思っております。
はい、
で一つですね、
はいはい、
分かりやすい例といったらいいのかな、同じもの、はい、人を例えば1メートルのところに置きます、
うん、ん、はい、
置きます、
はい、置きます
1メートルぐらいのところに
、はい、
いるときに、
はい、
広角レンズで撮ると人はちっちゃくなりますよね。
そうですね、はい、
標準だと普通の大きさ、
はい、
望遠レンズで撮ると、まあ、ピントがちゃんと合えば画面ならすごく大きくなります。
そうですね、はい、
じゃあ逆に、
はいはい、
その人が画面の中で同じ大きさになるように、
はい、
自分が動くとしましょう。
はいはいはいはい、
後ろに引いたりするんですよね、
うん、
広角レンズで同じ大きさに撮ろうと思うと寄らなきゃいけないですよね、
はい、
その人に寄ってく。
そうですね、近くにね、はい、
近くに寄ってくとどうなるかっていうと、画面の中のその人の大きさは標準レンズで撮った時と同じぐらいの大きさまで近づくと、
はい、
まず顔が、
はい、
なんて言ったらいいんだろうな、のぺっとすると大変ですけど近くから見た時の顔になるわけですよ。
のぺっとする、
パースが効くと言ったら変ですけど、すごく近くまで行ったら耳見えないですよね、人の顔まんまから。
はいはいはいはい、
一時期鼻がすごく大きく映ってるワンちゃんの顔とか、
うん、
流行ったの
ありましたね。はい、ありました、ありました。
すごく広角のレンズで、
はい、
すごく近づいて撮ってるんですよ。
お
ー、ああいう風になるっていうのが一つ効果としてあります。
はい、
だから例えば子供を上から撮ってる時に広角にして大きく撮ろうと思うと、
うん、
足とかすごくちっちゃく見えるんですよ。
お、
要するに遠くのものがすごくこう、ちっちゃく見えるんで、
はい、
顔と足の比率が変わってきたりする。
お、
あとは、本人と背景の関係もすごく変わってくる。
はいはいはいはい、
人が大きく映る代わりに背景がすごくちっちゃめに映るっていうのがあるんですね。
うん、
逆に望遠レンズで撮るって画面の中で同じ大きさに撮ろうと思うと人っていうかカメラマン後ろにこう下がらないといけないじゃないですか。
そうですね、はい、
映るって、そうすると遠くから見たものを切り取った感じに映るんで、
はい、
背景と、
はい、
人物、
はい、
っていうのが同じ平面の中にこう、圧縮効果っていう言い方するんですけど、同じ平面の中にこう重ね合わせたように映るっていうのがあって、
はあ、
背景がボケるようにすると奥行き感それなりに出るんですけど、
はい、
ピント合っちゃうと大きさの感じとすると圧縮されたように映るんで、その辺が違ってくるので、ぜひですねズームのカメラを持ってる方は、
はい、
同じ大きさに映るように人がね、
うん、
で自分が、前に出たり後ろに引いたりして比べてみると、あ、背景の映り方ってこんなに違うんだとか、子供だったら上から撮ると、あ、顔と足の比率ってこんなに違うんだとか、
うん、
気がつくと思うんですよ。なので広角になるとそのカメラから近いところと遠いところがすごくこう比率が、 とデフォルメされる、強調されて
る、なるほどね、はいはいはいはい、
すると、ギュッと圧縮した感じで平面の中に押し詰めたようになるっていうのが傾向としてあるので、
はい、
自分で記念写真を撮るときにも広角側で撮る、例えば、すごく広いところを撮りたい、その中に人を入れたいときにはどうするかっていうと、人を立てて、背景をドーンって撮ると人がちっちゃくなっちゃうんで、うん、
はい、
どんどん近づいてきてもらうと、人がすごく大きくて背景が、向こうの方にあるような、この物の大きさの遠近感が出るような写真が撮れたり、
はい、
逆に望遠側で撮ると、向こうの方のものがなんかすぐ後ろに、くっついてあるような感じで撮れたりとかっていうのが
するので
、その辺の感じをですね、なんたってこれポッドキャストでですね、
うん、
なんて説明してるんで、
うん、
ぜひ体験していただきたいなと思うんです ね。
じゃああれですか、一歩前出ろとか下がれとか、うん、自分がやるのもそうですけど、逆に相手にしてもらうこともあるってことですよね。
そうですね、
近づいてきてもらうとか、
そう、記念写真を撮るときにすごく大事で、
うん、はい、
記念写真撮るときってカメラと例えば建物、
うんうんうん、はいはい、
位置関係ってなんとなく決まっちゃうじゃないですか。
はい、
でその中に人を置くわけですよ。
はい、
その時になんとなく普通並びますよね、その辺までっていうじゃないですか。
うん、いますね。
その辺ってどこだよっていう話になってくるんで、うん、そこで一辺背景って言ったんですけど、はい、撮りたい、観光地のものとカメラを決めた後、その中で人を手前の方にする、奥の方に、
はいはい、
もし余裕があるんだったら広角とか望遠とかを使いながらその辺も絡めてあげると、人も、大きめにちゃんと写って見栄えが良くて、
はい、
観光地も見栄えが良く写真ができるようになると思うし、あとは、子供の写真も例えば、鼻が大きくて、全体に歪んでるような犬の写真とか覚えてらっしゃるんですけど、
はい、
ああいう感じで、顔とかを強調したいみたいなところがあるときには広角にしてギュッて近づいてあげる。
お、
逆にスラッと撮りたいとき、とかは少し望遠にして軽く煽る、下からとかってやるとスラッと見えたりとか、
はいはいはい、
そういうのがあるんで、その辺を、ね、こううまーく望遠と標準と広角、それも超望遠とか超広角じゃなくてズームの中の望遠と広角で使い分けられる。
あ、なるほどね、はいはいはいはい、
なんだろうな、せっかくこうズームがついてるのを、
うん、
なんとなくこの辺って決めてたのが考えながら使えるようになるんじゃないかなと思います。
なるほど、
うん、もちろんね、
はい、
遠くだから望遠、広く写したいから広角、うん、それは当たり前なんですけど、
うん、
そういった遠近感の差だとか、
うん、
あとは写り方、
はい、
差をぜひ自分のズームで体験していただければ、
はい、
ワンステップ、
うん、
写真の撮り方が変わるんじゃないかなと思っています。
そうですね、うん、撮るときもきっと楽しいですよね、いろんな撮り方してると。はい、
なのでぜひ石井さんもですね、これを機に余裕のあるときにですね、
う
ん、
そうですね、
いのと、
はい、
普段なかなかこう写真を撮らなくなってしまった、
うん、
カメラ買った後っていつでも撮るんですけど、
そうなんですよね。
どっかでね、こう、うん、落ち着いちゃうというか、
そうですね、
めんどくさいなって思うときに、
うん、
ぜひこの番組を聞いた方はですね、明日とは言わず今日カメラを持ち出して、はい、ズームをしてみてください。
はい、
ということで、はい、今日は、レンズの画角と、
はい、
一歩前出ろの再来ということで説明をしました。
はい、
教えて吉谷先生のコーナー。
今日斉藤さんがいないので、先生とか言われるとちょっと恥ずかしいんですが
、はい、
私の方から、
はい、
やってきたご質問の方を読まさせていただきます。
はい、お願いします。
今回もひまゆさんという方からいただいております。どうもいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、質問の方が、はい、新緑の季節となり、またもうすぐ梅雨の季節となります。この季節ならではの撮影対象となるものを教えてください、
はい、
というご質問で、
はいはいはいはい、
難しいですよね。
そうですね、
今っぽいというか、
この季節ならではって感じのものですよね。
石井さんなんかあります？
今ほら、そうですね、新緑の季節となると、何でしょう、いろんなまた生き物が出てくるじゃないですか。
そうですね、
うん、
この季節ならやっぱり、
うん、
動物とか植物が、
そうですよね、ツバメが飛んできたり、
そう、鳥の鳴き声とかも多いですからね。
ああ、そうですよね、
うん、ただ野鳥を聞くのはなかなか大変なんで。
あ、野鳥難しそうですね。
私のおすすめはですね、梅雨の時ってついこう、はい、カメラとか持ち出すのめんどくさくなるんですけど、
うん、
雨が降ったから撮れるものっていうのを探してみるといいんじゃないかと思うんですよ。
あ、雨だから撮れるもの。
そうそう、例えばね、水滴とかがあちこち、はい、植物とかにも水滴がついてるので雨が降った後しかないじゃないですか。
はい。
なので水滴にこうグーって寄ってみるとか、雨がくっついてちょっと濡れてる感じを上手に撮ろうとか、
はいはいはいはい、
あとは濡れた土や葉っぱ、あと建物とか、アスファルトとかもなんか雰囲気違うじゃないですか。
うん、違いますよね。
そういったところをですね、
はい、
うまく撮ることで、
はい、
今の時期っぽい感じが撮れるんじゃないかなって思ってるし、
おー、なるほど、はい、
あとはなんだろうな、水たまりに空が反射、空の青が反射してるとかですね、
はいはいはいはい、
そういうのですね、ちょっと面白いですよ。
あ
ー、ピント合わせが手でできるカメラだったら、
うん、
水たまりにピント合わせて空が青っぽくするのと、
はい、
空にピント合わせると水たまりがボケたりするんですよ。
おー、
なので水たまりに映る何かっていうのも面白いんじゃないかと思いますし、
面白そうですね、それ、はい、
うん、その辺を狙うとですね、その梅雨なのに写真が面白く撮れるかななんて思うのと、
うん、
あとはやっぱ最初に出た新緑の季節だから緑色、うん、が映えるものがいいのかな、はいはい、お花もねあちこち咲いてるし、今バラとかも
咲いてきてる
じゃないですかね。
今いっぱい咲いてますね、バラがね、はい、
そうそう、バラが目につく感じになってきたので、そういった今だったら何が咲いてるだろうっていうのも見つつ、こう調べてもらって撮るといいんじゃないかななんて思っています。
はい、
はい、あとですね、ひまゆさんからは続きがありまして、
はい、
最近カメラ友達がパナソニックのフォーサーズのカメラを買いました。私のレンズの方が重いのだと思うほどびっくりするような軽さで驚きました。
ほ
う、フォーサーズの、システムっていうのは、
はい、
撮るところ撮像素子がちっちゃいんで、
はい、
同じようにレンズもちっちゃくして作れるんですね。だからすごく軽くてちっちゃいシステムで同じような望遠が撮れて、はい、メールにも 200mm レンズが 400mm 相当になるとは雑誌で読みましたが、被写体にこんなに売れるのかとびっくりしましたと。あとは多分買ったやつはですね、ファインダー覗くところが液晶なのにびっくりと、は
い、
ちょっとねフォーサーズみたいなものの新しいカメラの話も今度はできるかなと思うんですが、
はい、
撮像素子がちっちゃいと望遠に強いっていうのが特徴なので、その辺が活かせるシステムかなと思っております。
はい、
ということで、ひまやさんこれからもよろしくお願いします。続けて聞いてくださいね。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
ということで、
はい、
今回のご質問これぐらいなんですが、
さ
んからもし何かあれば、
はい、いいですか、こんな機会なんで。
あ、どうぞどうぞ。
ですね、撮影した時にですね、
はい、
データが残るじゃないですか、
はい、
で JPEG っていうデータを、
うん、
RAW っていうんですかね、
ローっていうのかな、
ローっていうのか、
うん、
はい、っていうのがありますよね。
はい、あります。
で今まではずっとコンデジとかで撮ってたので、
うん、
ずっと今までのデータ JPEG っていっぱいあるんですけど、
うんうん、
一眼レフにしてからそのロー、これで撮った方がいいのか残した方がいいのか、
うん、
すごく悩んでるんですよ。
ちなみに石井さんが考えてる、
はい、
ローってどんなイメージ？
ですね、一度撮ってみたんですけど、
うん、
ファイルサイズが大きいんですよね。ちょっと
あ、でかい、
うん
うん、
これで、ね、いっぱい残すのは大変なんですよね、きっと。
うん、そうです
ね。で多分大きいので、ファイルサイズが大きいので、
うん、
きっと、まあ、画質もいいんだろうなとか、そういうイメージなんですけど。はい、
って RAW って書くじゃないですか。
はい、
それって何かの略じゃなくて、
はい、
生って言うんですね。
生、
お刺身のことローフィッシュっていう。
はいはいはいはい。そのローなんですね。
そうそうそう。で何が生かっていうと、
はい、
さっきもちょっと出てきましたけど、撮像素子っていう絵を、
うん、
光を電気信号に変えてくれるやつ、
はい、
に情報がまずすごくこう単純な形で、
うん、
中でカメラの中で処理をされて、
はい、
JPEG っていうのはそれをちっちゃくするためにいくつかの情報をこう落としていくんですね。
はいはいはい、はい。
例えば、もともと明るいところから暗いところまでを、こうデジタルなんで、
うん、
数字に直すじゃないですか、
はい、
それを一番暗いところを1とすると、一番明るいところを例えば250個の段階に分けましょうとか、
はい、
1000段階に分けましょうとか、
はい、
5000段階に分けましょうみたいな話をするときに、
はい、
JPEG だと、RGB、
はい、
赤と緑と青、
はい、
それぞれを256段階でしか表現しないとかっていうのがあるんですけど、
うん、
ローのファイルだと、
はい、
そこの、キメが細かいんですね。
もっと細かいと
1000段階とかなってるんですよ、はい、ものによっては、2000とか4000段階にしてるものもあって、はい、その辺があるんで、うん、情報量がすごく多いんですね。
多い、はい。
なので、撮像素子のデータをほとんど加工せずに記録するのが、ローっていうやつです。
あ、まさに生のままと。
そうです、そうです。で、本当に撮像素子そのままかっていうのは、実はほんのちょっとだけはやってるんですけど、加工ね。
はい、
ただ、基本的には、はい、まあ、大体生のデータ持ってきてると思ってくださって、結構
です。はい。はい。
なので、例えば、情報が細かいんで、うん、後から、例えば、こう、もう少し赤っぽい方がいいのとか、黄色っぽい方がいいなとか、色の調整をする、
はいはい、
露出の補正をするっていうのでも、JPEG だと、少し暗くすると、黒いとか潰れちゃうんですけど、
はい、
ローで撮っておくと、少しぐらい暗くとか、少しぐらい明るくっていうのが、コントロールをした後、JPEG のファイルにできるんで、
あ
とで加工することができるっていうのがすごく大きいんですね。明るさとか色の補正とはよくするのはトーンカーブって言って、
うん、
明るいところにメリハリを出すとかね、
うん、
そういうのをするときに、JPEG だと、ここからここは少しこう段階を引き伸ばしてとかここは圧縮してってやると、グラデーションに階段ができちゃったりするんですよ。あとは色を変えていくと、
はい、
JPEG の中ではうまく表現できない色に飛び出しちゃったりするのがローとなんとなるんで、
ああ加工もしやすいと。
そう、その代わりに、
はい、
ファイルが大きい。
そう、大きいんですね。
あとは加工をしないと JPEG にならないんで、うん、他のところで見られない。
あ、
会社によっても違うし、機種によっても違うんですよ。撮像素子
らしいですよね。
なので、面倒、
はい、
もう一つ記録にも時間がかかる。
うん、
写真バシャバシャって撮った時に記録メディアの中に撮ってくるじゃないですか、うん、そこにも時間がかかる。
そうですね、撮った時ですよね。
そう、うん、もちろんハードディスクの容量も取るんで、
うん、
凝って取りたいとき、
うん、
あとは後で考えたいとき、ちょっと、ちょっとの露出どうしようかなってとき後で考えたい、
うん、
あとはこれは失敗できない、この一枚をどうしてもなんとかものにしたいっていうときにはローを使うのがいいんじゃないかと思ってますし、もしこう絵心があるって言ったら変だな、
うん、
作品に仕上げたいっていうんだったらローで撮っておくのはいいんじゃないかと思うんですけど、
はい、
例えばバシバシ何でも、手っ取り早く撮りたい時には JPEG で問題ないと思うし、
うん、
連写をしたい時とかは JPEG の方が連写がたくさんできますし、っていうことなので、その辺が使い分けなんじゃないかと思うんですよね。
なるほど、うん、
なので運動会は、
はい、
多分 JPEG、
うん、
ですごく綺麗な景色、例えば、
うん、
夕焼けが沈んでいくとかでもいいですし、紅葉が綺麗とかっていう時に、打ち返ってみるとどうも思った色と違うっていう時があったりするじゃないですか、
うん、ありますあります、はい。
そういう時にローで撮っておくと、自分が思い出すような、うん、紅葉の色とかね、新緑の色とか、
うん、
夕日の明るさとか、
うん、
っていう調整が後からでもできるっていうのはローのいいところかな。
なるほど、
うん、
じゃあ逆にあれですよね、その、ローのデータをこう加工するのがちょっと大変だなとか思ってる時はもう触らない方がいいですね。
そうで、そのまま、ストレートに現像する、現像っていう言い方をするんですけど、はい、ローのファイルって見えないじゃないですか、それを JPEG にするとかっていうのを現像っていう言い方をするんですけど、はい、その時に、基本のままデフォルトの、数字のまま現像ってやると JPEG が出てきますし、
はい、
多くのカメラではローと JPEG 一緒に撮れたりするので、
はい、
一緒に撮るのも手かと思いますし、
あ、はい、
私の中では自分ではですね、
うん、
星とか、
うん、
宇宙ステーションの写真を撮るときにはローで撮るんですけど、
うん、
普段バシャバシャ撮るときには JPEG っていうことが多いかな。
あ、じゃあもう保存のときはもう両方混ざって保存してあるってことですよね。
そうですね。ローを撮るときにも JPEG は残してあるんで、一緒に、一緒に撮るっていう設定。
あ、一緒に撮るという。ああ、なるほど。
星とか、例えば宇宙ステーションみたいなやつって、
うん、
暗いところに明かりがどんだけこう、ピーって、コントラストが出るかって、後から調整しないと見えなかったりするんですね。
ああ。
そういうのがあるときには、ローも撮っておくっていうやり方をしてます。
あ、なるほど。はい。
そんな感じだったり、
はい、
うん、あとはだから、色を、細かく冷たい時とかもローがいいかなと思うので、
うん、
その辺で使い分けをしてみるといいんじゃないかと。
なるほど、
うん、なんとなくと、
じゃあ、そうですね、ちょっとじゃあ使い分けっていうのを挑戦してみようかなと思います。じゃ
ぜひこれからこう新宿の季節なので、
そうですね、
ローゼ取って、ねうん、緑色を調整してみるっていうのが面白いんじゃないかと思っています、
う
ん、
そうですね、また楽しみ方が増えますね、
うん、
はい、
ぜひぜひ、
はい、ありがとうございます、はい、はい、
ということで質問のコーナーでした。
はい、ありがとうございました。サンのフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。
はい、
まあ、15回もやってきて多少は私も慣れてきたので、
うん、
石井さんが、まあ、ぶっつけ本番的でもなんとかなったかなと思ってるんですけど
いやまだまだダメですね。はい、
なんとなくこう謎は晴れました、
うん、そうですね、はい、ちょっと、うん、いろいろ撮り方も考えてこれからやってみたいと思いますね、う
ん、この番組でですね、
うん、
ツイッターとかでちょこちょこコメントもらったりするんですけど、
はい、
カメラを持って写真を撮りたくなるっていうコメントをされることがあって、
うん、
それがねすごく嬉しいんですよ。
ああですね、はい、
そうそう、なんかこうなんていうの、知識が身についたっていうのよりも、うん、写真をもう少し、なんていうかな、自分から楽しみたくなったっていうコメントをもらうとすごく嬉しいんで、
う
ん、
そうですね、
うん、今日もなんかそんな感じで、
ね、うん、はい、
カメラ持ってちょっと撮ってみようかなって思ってくれる人が増えたら嬉しいなと、
うん、そうですね、はい、
喋ってました。
はい、
うん、結構ねこう、うん、知識の話ばっかりしてると、
うん、
なんて言うんだろうな、本屋さんに売ってる本とは変わんなくなっちゃうじゃないですか。
あ、なるほどね、はい、
そうで、本屋さんに行くと写真のコーナーってすごく本たくさんあって、
今ありますよね、いっぱい、
そう、月刊雑誌もあれば、はい、何々を撮る、
うん、なんかありますね、入門編みたいなのもありますし、
カメラごとにあったりとか、
はい、あ、そうです、仕事にありますもんね、
そうそうそう、撮りたいものとかっていうのがあって、うん、なんとなくねそれに書いてあることをこう、うん、まとめて喋るだけだと、
はい、
うまくいかないなというか、自分が喋ってる意味があんまないなと思いながら、
はい、
うまくこう、お、これだったら撮ってみたいとかっていう風に思ってくれるように気をつけてるつもりではいるんですけどね、
はい、
うん、なので石井さんもぜひこう運動会が終わって、あ、カメラ疲れちゃったじゃなくてですね
そうですね、
明日からもちょっとカメラ持ち出して、
はい、いろんな被写体をねちょっと探してみたいと思います、うん、子供だけじゃなくてね、
そうそうそう、
はい、
何、家族でどっかに行った時の記念写真も、
うん、
ちょっと考えると違ったことができると思うので、
あ、そうですね、
そうそう、うん、ぜひそんな感じなこともあるし、もっと楽しく写真を撮るっていうのをしてもらえるといいかなと思っております。
うん、はい、
はい、ということで、告知の方をしちゃいましょう。
はい、お願いします。
そんなフォトナイショーでは皆さんからのメッセージを募集しております。コメント、質問、リクエストなどなど何でも結構です。投稿は、ブログやツイッター、メールなどで受け付けております。メールで送っていただく方は、メールアドレス sonnap@0438.jp、 そんな p@0438.jp です。ツイッターもやっておりまして、最近 2,3 日に1回ぐらいはコツみたいなものをつぶやいたりするんですけども、そちらでも質問していただければ、ちっちゃい子だったらその場で答えたりしますし、皆さんでシェアした方がいいと思ったら番組の方で取り上げさせていただくと思っています。
はい、
あとですね、ブログの方もやっておりまして、そちらのコメント欄からも質問とかしていただければ、番組の方で答えできるかと思うので、そちらも、はい、どしどし書き込みをしてください。
はい、お願いします。
ブログはですね、探すのそんなに難しくなくて、そんなフォトないっしょというのをひらがなで検索していただければ見つかると思うので、そちらから見て、見つけてみてください。
はい、
あと姉妹番組そんな糸というのを、うん、IT 番組をやってるのもあるので、そちらも、はい、ひらがなで検索していただければ見つかると思いますので、
はい、
iTunes の中またはこうブログから聞いてみてください。
はい、
そういえばそんなことないっしょは、うん、しばらくやらないんですかね、それとも
どうなんでしょうね。なんか大事な時だけやるって言ってましたけどね。
大事な時だけ、
はい、
難しいですね。
難しいですね。
そちらも忘れずにチェックしていただけるとですね、
はい、
大事なことが聞けるかもしれないと。
そうですね、
はい、はい、来週のテーマとかまだ決めてないのでお楽しみにしてください。
はい、そうですね、はい、
という感じで、告知も終わりまして、
はい、
急に呼び出しました石井さんもどうもありがとう
ございます。いえいえ、とんでもないです。
また斉藤さんがもし、
うん、
こんなことがお願いするかもしれないので、
はい、
あと、
わかりました、
ね、写真とかで悩み事、うん、質問とかあったら、
はい、
ぜひぜひ、またまた質問してください。
はい、そうですね、はい、何でも聞きたいと思います。
うん、はい、 ということで今日はこんな感じで、第15回終わりたいと思います。
はい、
お送りいたしましたのはちょっと、海外出張帰りで眠い吉安と、
はい、今日は運動会の撮影で日焼けをしまくった石井がお送りいたしました。
それではまた来週。
はい、また来週です。
プロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます。吉谷さん、
はいはい、
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数おかけするんですが、お願いしたいと思っております。
はい、じゃあその対策の方法ですね、アメミヤさんの方からご説明をお願いします。
はい、そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたので、そちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい、では皆様ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。では最後にですね、斉藤さんから一言いただいて終わりしたいと思います。
よろしくね。